ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ラジオラビート、毎週火曜日24時放送のピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様はこの後1時までしかオンエアされませんけども、それ以降はポッドキャストとしてお楽しみいただけたらと思います。この番組では皆様からの、リクエストとか、メールとか募集しております。電子メールの方は 786@loveat.co.jp までお願いします。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。というわけで、今日も始まりましたけどもね、ピンクカルカルの番外編ですけども、今日はそうですね、コーナー行こうかな、コーナー行きたいと思います。
ミレニア動画へようこそ。お好きなストーリーを選んでクリックしてください。それでは準備が完了しました。ストーリーをお楽しみください。
ニヤニヤ動画のコーナーです。ストーリーを知ればもっと楽しめる、このコーナーニヤニヤ動画、略してニヤ動画は、どうしても早送りしてしまいがちな AV のストーリー部分を楽しもうというコーナーです。おバカなストーリーから真面目なストーリーまで、ストーリーを知ればエッチのシーンももっと楽しめる、実はこんな内容なんですというコーナーなんですけどもね、今日ですけどもね、今日はそうですね、本編の方、今まだね FM ラジオの方に載ってますけどもね、本編の方は、午前1時まででね、ポッドキャストを聞いて、ポッドキャストだけしかね、聞けないっていう方とかは何を言ってるのかよくわかんないかもしれないですけども、本編の方はこの後、午前1時まで、今ね、何分ぐらいなのかな、50何分ですけどもね、だからあと3分ぐらいしかね、本編 3、4分しか、本編はお届けできないんですけども、それ以降はね、ポッドキャストとして配信されるわけですけども、ポッドキャストの方はポッドキャスト特典としてね、一箇所ね、エロい部分、エロい絡みの部分をね、一箇所紹介しようかななんて思うわけですけどもね、してみようかなって、思いました。で、このニヤニヤ動画のコーナーはエロい部分を抜いたストーリー部分だけを紹介していくコーナーなんですね、基本的には。なので、このコーナーが終わってからさらっと紹介しようかななんて思います。それでは今日も行きましょうかね。今日はね、タイトル、生徒会長がメイドちゃんっていうね、作品なんですけども、こちらのストーリーを紹介していきたいと思うんですけどもね、AV 女優の岸愛乃ちゃんの、主演の作品ですね。本当に、最近の AV 女優さんはレベルが高いなと思うんですけども、僕はね、AV の出演者に演技力っていうのはね、大して期待してなかったし、上手じゃなくてもね、上手くなくてもいいと思っていたんですけども、でもね、この作品を見てびっくりしたんですね。岸愛乃ちゃんがね、うまいんだよね。そして男優さんもね、演技が上手っていうことでね、普段の映画とかドラマとかに出ている、大女優さんと比べるべきなのかわかんないですけど、本当にうまいなっていうね、AV 女優さんってね、素人っぽい演技でもいいような気がするんですけども、でも、この岸愛乃さんは違いましたね。 今回紹介する作品は、女子が少ない学校で、なんだけど、生徒会長は女子生徒という設定なんですけども、男子の中でもやっていけるとあってね、女子が少ないのに男子ばっかなのにその中でもやっていけるっていうだけのことはあって、とても気が強い女子生徒っていう設定なんですね。その女子生徒役が、主演の主役の岸愛乃ちゃんです。で、その生徒会長が学校の風紀を乱すことは許さないっていうことでね、男子生徒たちが間違ったことをしていると怒ったりするんですね。で、男子生徒は、はあ、すいません、みたいな感じで、生徒会長を恐れているんですね。で、学校のルールを守れっていうね、生徒会長という立場っていうこともあって、学校では強くなくてはいけない愛乃ちゃんなわけですね。そんな愛乃ちゃんですが、わけあってアルバイトをやっています。そのバイト先がメイドカフェなんですね。立場上強い感じで、いなきゃいけないのに、メイドカフェのバイトをやっているなんてことがね、他の生徒たちみんなにバレたらイメージが悪くなってね、みんなに指導しにくくなってしまう。だからバレないようにしなければいけない。ところが、働いているメイドカフェに男子生徒が客として来てしまう。果たしてどうなっていくのでしょうかというところなんですけども、まあそんなストーリーなんですけども、詳しく見ていきましょうかね。男子生徒に比べて圧倒的な女子生徒の少なさ、のこの学園で岸愛乃は初の、女子生徒会長に就任したのでした。そしてある日の放課後、学校の教室のシーンから始まるわけですけども、男子生徒がボールで遊んだりしています。そこに教室の入り口から一人の女子生徒が入ってきます。今回のメインの岸愛乃役の、岸愛乃ちゃんです。ボールやトランプで遊んでいる男子生徒たちを見て、遊び道具を持ってきちゃいけないって規則だろうとか言いながら、トランプを取り上げたりします。文句あるなら反省文20枚書いて生徒会室に持ってこいみたいなことをね、まあ男口調なんですけどもね、で基本的に命令口調なんですけども、そういうことを言う岸愛乃さん、こういう人はね、結局は責められてしまうというね、この萌えポイントを作ろうとしているシーンでもあるのかなって思うわけですけどもね。で、その生徒の中に、生徒会長が見たことがない、顔があるわけですね。その男たちの中にね、その男子生徒はどうやら転校生らしいんですよ。で早速、転校生の男子に対してシャツをズボンに入れろっていうことを言うわけですね。でなんかね、その、ちょっとこの転校生がね、転校した男の子がふてくされた感じになるんですね。そんな時は生徒会長の愛乃ちゃんがね、お仕置きをします。ズボンの上からね、たまたまをね、ギュギュギュってするわけですね。で男子生徒はいたたたたたってなるんですけどもね、で一通りみんなにお仕置きをして、廊下に出る岸愛乃さん、廊下を出て左を見ると別の教室かどっかからね、一人の男子生徒が登場します。さっぱり顔でね、女性用 AV なんかにも登場する AV 男優の鈴木一徹さんですね。その鈴木一徹を見て、ゲゲっていう表情をする愛乃。どうやら苦手らしい。なぜ苦手かというと、生徒会長の愛乃ちゃんは、結構何でも優秀なんだけど、この男子生徒だけにはどうしても勝てない。成績がかなり優秀らしいんですね。愛乃ちゃんにとって決して勝てない男、それが鈴木一徹っていうわけですね。でこれでシーンは変わりまして、岸愛乃のバイト先です。メイドカフェでバイトをしています。カフェはカフェでもメイドカフェでバイトしているなんてみんなにも言えないもんな、絶対秘密にしておかないと、みたいなことをね、考えながらこうバイトしているわけですけども、そこにカフェのドアが開いて、お客さんが入っていきます。でまあメイドカフェとかでよくある挨拶ですけどもね、いらっしゃいませご主人様っていうわけですけども、いらっしゃいませご主人ぐらいでね、って言いかけて そしたらね、そのお客さんが、一番最初のシーンでね、こう怒ってた岸合野が怒った、転校生の男だったわけですね、うん、で合野ちゃんは学校で他の生徒にバレたらねこれ いけないなって思ってね、うん、その時思ったんですけどもね。で、学校で、またそのメイドカフェのシーンじゃなくて学校でのシーンでね、今度その転校生を呼び出してね、こう言い聞かせようとしますね、うん、でこの転校生の男の子はねすごく 弱々しい感じですね、その男に対して私がメイドカフェでバイトしてるなんてみんなに言っちゃダメだぞとか言うわけですね。さらに、愛乃ちゃんがね、内緒にしててくれたらいいことしてやるとか言うわけですね。で、男子生徒がいいことって何ですかって言ったら、いいことって言ったらいいことだよとか言いながらね、ズボンの上からね、男子生徒のあそこを掴むわけですね。で男子生徒はまた玉つぶしですかって言うんですけどもね、うん、でもそのままねズボンの上からその男子生徒をなでなでし始めましてね、なぜなぜし始めまして、そしてこれびっくりなんですけどもね、いきなりパンツからあそこを取り出します。で、そしてエッチシーンが始まるわけですけどもね、うん、でまあエッチシーンが終わりまして、気持ちよかった、じゃあ秘密にしておいてよ、秘密にしておいてくれたらもっと気持ちいいことしてあげるみたいなことをね、言うわけですけどもね。そしてまたシーンは変わりまして、メイドカフェのシーンですね、ここではですね、3P のシーンに持っていくストーリーになっているわけですけども、メイドカフェに、学校の生徒2人がお客さんとして来るわけですね。また、その学校の生徒が来るということでね、で、学校にバラすバラさないの話になりまして、で愛乃ちゃんはちょっと抵抗するんだけど、メイドはご主人様の言うことを聞かないんじゃいけないのみたいなことを言われたりしてね、結局その2人の男子生徒の言うことを聞くことになります。でまあスカートをめくったりから始まって、そして 3P シーンへと展開していきます。これは、メイドカフェでの、エッチなシーンっていうことなんですけどもね、うん、あでねここのシーンでちょっと面白かったのがですね、そのプレイ中に男子生徒の、まあ、言いなりになっているわけですけども、男子生徒がねなんていうのかな、もうピー入れるのはめんどくさいっていうことで、ほにゃららパッカパカって言えっていうことはね、愛乃ちゃんに命令するわけですけどもね。で、AV 女優の愛乃ちゃんはその役にもなりきっているわけなんですけども、あまりにくだらないことをね、この男子生徒が言わせようとするもんだからね、うん、多分これ素なんですけどもね、素で笑えてきちゃってるんですね。ほにゃららパッカパカって言ってね。うん、笑いをこらえながらの演技がね、なんか面白かったですね。うん、まあなんだかんだこのシーンで僕が思ったのはね、この喫茶店はお店の中でこんなことをしちゃってお店の営業に影響はないのだろうかということなんですけどもね、うん、そして、シーンは変わりまして教室です。学校の教室で一人の男子生徒がエロ本を見ています。そして、独り言でおっぱいがどうのこうのとか言ってるんですね。うん、エロ本なのか分かりませんけども、何かこう女の子が写っている雑誌なんですけども、まあエロ本なのかな、うん、そこに会長がやってきます。そして雑誌を取り上げます。生徒は抵抗しますけども、こんなもん学校に持ってくる方が悪いんでしょうっていっていうことはね、愛乃ちゃんに言われてしまいますね。うん、そして、学校の風景が乱れるのを見逃すわけにはとか、愛乃ちゃんが言うんですけども、そんなことをメイドカフェでバイトしている人には言われたくないっていうことを言われて、しまうわけですね。うん、で愛乃ちゃんは思うわけですね。ちょっといいことをしてあげて内緒にしておいてもらおう、 っていうことでね、結局ここでの理由もそのバラされたくないっていうことでね、うん、なんでこの生徒は知ってるんだよっていうことにもなるわけですけどもね、うん、で、結局その男子生徒にそういうこと言われちゃったもんだから、ここでまたエッチシーンになるわけですね、うん、で、エッチシーンが終わりまして、そして、また次のシーンはメイドカフェのシーンなんですけども、ここでまた新たな展開がありまして、最初に登場した優秀な鈴木一徹くんがお店にやってきて、で愛乃ちゃんはやばって思うんですけども、なんと鈴木一徹くんはね、この店の厨房でバイトすることに、したみたいです。そしてその後、またシーンは変わりまして、メイドカフェでの妹デーっていうのがあってね、うん、まあなんだかんだでね、お客さんとか含めて、4人から、ぶっかけられるシーンを挟みまして、そしてラストへと進みます。学校の 学期末、試験のね、この順位表みたいなものがね、廊下に貼り出されてまして、愛乃ちゃんはそれを見てるんですけども、1位は鈴木一徹くんです。で愛乃ちゃんはね、また負けたってね、すごく残念がっているんですね、うん、生徒会長だし、優秀な愛乃ちゃんは鈴木一徹くんにどうしても勝ちたいのに勝てないんですね、そこに鈴木一徹くんが来まして、一体何なの、私のバイト先にも来るし、一体何のつもり、そんなに私のことをバカにしたいの、みたいなことを言うんですね。すると一徹くんは言います。会長見てると心配なんだよっていうことを言うわけですね。で、そして最後の絡みのシーンがメイドカフェでのシーンになります。夕焼けっぽい色のね、光が、店内に差し込んでいます。岸愛乃ちゃんはそこで何かを考え込んでしまっているわけですね、うん、一徹くんに対してムカついているはずなのに、なんだか気になってしまう、一徹のことが気になってしまう、恋心なのか、なんかこう複雑な気持ちになるわけですね、うん、そして、もう気持ちがどうにもならないんでね、その場で一徹のアホとか叫ぶわけですよ。すると突然後ろから一徹が現れまして、キスしようという一徹で、とりあえず、キスはするけど、愛乃ちゃんはちょっと何をいきなりと一徹くんを引き離します。でもそこから愛乃ちゃんの気持ちは恋愛モードに入っていくわけですね、うん、まあ本当にね、あの AV とは思えないドラマな感じなんですけどもね、うん、で、男優もしっかり、割とねしっかり、普通 AV っていうと女優さんばっかり映すんですけどもね、男優さんも割としっかり映してね、うん、で、まあ、そういうシーンなんですけども、で恥ずかしがる愛乃ちゃんで、素直じゃないんだからとか言いながらキスを続ける一徹くん、椅子に座った状態の愛乃ちゃん、メイドの衣装の上からおっぱいを揉み始める一徹くん、照れる愛乃ちゃん、一徹くんの手がパンツの中に伸びていく、ビクンと反応する愛乃ちゃん、声出しても大丈夫だよとか言いながら、おっぱいに吸い付く一徹くん、見ちゃダメという愛乃ちゃん、ペロペロ舐める一徹くんというね、まあこう女の子らしい可愛らしい岸愛乃さんを見ることができるわけですね、うん、でまあこう、一通りのエッチシーンが終わりまして、そして終わった後、すごく気持ちよかったと、愛乃ちゃんはこう感想を言うんですけどもね、それに対して一徹くんは冗談っぽく、そうじゃないだろ、気持ちよかったですご主人様でしょっていうことを言うんですね、うん、それに対して愛乃ちゃんはもうほんとムカつく、でもまたしていいよ、次は学校とかとか言いながらね、笑顔になります。うん、なんだろうね、うん、なんでこんな恋愛ものになってるのかよくわかんないですけどもね、そしてエンディングへと進みます。最後は厨房でのシーンでね、オムライスを作っている一徹くんで、厨房の中でキスをする2人、まあ仲がいい恋人っていう感じですね、そして、完成したオムライスをお客さんに、愛乃ちゃんがね、まあメイドのバイトなんでね、愛乃ちゃんが持っていくんですけどもね、持っていったすぐ後に一徹くんがやば、 ケチャップとタバスコを間違えたとか言ってね。で、愛乃ちゃんがお客さんにこうオムライスを出して、お客さんがオムライスを食べて、なんだこれみたいな感じのオチで終わるというね、見事な作品でございます。はい。というわけでね、今日お届けしたのは生徒会長がメイドちゃんというね、まあ、岸愛乃さんが、主演の作品ですね。発売日はねちょっと古いんですけども、2011年の5月に出ている、DVD ですね。収録時間は170分、女優さんは岸愛乃さん、監督はね宇佐美忠則さんっていうね、もう写し方、撮り方が非常に、美しい、監督なんですけどもね、そんな監督の作品となっておりますって感じですね。以上ニヤニヤ動画のコーナーでした。はい、というわけでね、お届けしましたニヤニヤ動画のコーナーですけどもね、いかがだったでしょうかね。まあ、で、ここでね一番最初にお話ししました通り、一個ねエッチシーンを紹介してみましょうかね。どうしようかな。そうですね、一番最初の方の、シーンにしとこうかな。転校生の男の子のね、まあ股間をつかんでみたいなところから、シーンになっていったところがありましたけどもね、いいこと、内緒してくれたらいいことしてやるっていうことを愛乃ちゃんが言ってね、で、転校生の男子生徒がいいことって何ですか、いいことと言ったらいいことだよとか言ってね、ズボンの上からチンコをつかむんですけどもね。で男子生徒は また金玉つぶしですかっていうことを言うんですけども、で、そのままズボンの上からね、こう触ってて、そしたらいきなりチャックを下ろしてね、中から取り出すわけですけどもね。そしてエッチシーンが始まるんですけども、で、まあズボンとね、シャツを脱がす岸愛乃ちゃんがいるわけですけどもね。で、まあ仰向けに寝るんですね、男子生徒が。仰向けに寝ている男子に対して、丁寧にあそこを舐め始めます。両手でね、チンチンをなんかねシコシコしながら、さらに口で加えるみたいなことをやってるんですけどもね。で、まあ吸い付くようにジュボジュボとね、舐めるわけですね。で、男性目線で、カメラはこう男性目線の方、男性は寝てて、こう足を開いてる状態でね、正面に岸愛乃ちゃんが、まあ、制服姿、のままね、どっかを舐めているわけですけどもね。で、男子のあそこをね、こう、こねくり回すように舐めるわけですね。で、チンチンをね、こう、まあ、こねくり回すようにの後に、すごいスピードでね、今度ジュボッジュボッっていう感じでね、舐め始めるんですけどもね。この時ね、まあ、この鉄骨キーを加えながら、舐めるんですけどもね。で、笑顔で、こういうとこで笑顔されるとまたいいよね。笑顔でクチュクチュっと音を立てながらね、手とね、口での舐めと、コキコキを繰り返すんですね。で、あとね、まあ、しばらく手コキとかするんですけどもね、この仮のあたりをね、指で輪っかを作った状態でね、グリングリン、コキコキとね、ゴシゴシとね、やったりするんですね。こういうのはもうほんと気持ちよさそうだなって思うんですけどもね。そして、男子生徒が行きそうって言いながら、手コキで発射する、それを笑顔で見る岸愛乃さん、ということなんですけどもね。もう本当にね、で、その行った後に笑顔で怒りながらね、 私が言ってもいいっていう前に出したとか言ってね、まあ怒るんですけどもね。そして、行った後のあそこを舐めて掃除、うん、で気持ちよかった、じゃあ秘密にしておいてよ、秘密にしておいてくれたらもっと気持ちいいことしてあげるから、ということでね、次のシーンにつながっていくわけですけどもね、うん、まあエロいね、うん、こうなんだろう、うん、気持ちよさを知っている人ほどこういうものっていうのはね、いろんなシーン楽しめるよね。なんかまだ未経験の頃ってさ、何がどう気持ちいいのかとか全然分かんなかったし、そんなの口なんかでされたらもう一瞬でもう数秒でなんか果ててしまうんじゃないかなとかいろいろ考えたんですけどもね、結局そんなことはなかったですけどもね、まあでいろんなことを知っていくわけですけどもね、人間というのはね、で、知っていくと、それがどのようにいいかっていうのが分かるから、こういう AV を見るとさらに楽しめるっていうことになっていくわけですけどもね、まあオナホールだってそうですよね、使ったことないとね、まあ、何がいいか分かんないんですけどもね、実際使ってみるとこういうものだっていうことを知るっていうことで、まあいろんなことをね、エロいことをいろいろね、勉強していくと、まあいろいろ気持ちいいこともまた分かってくるっていうことなんですけどもね。そう。でさ、まあ今日さ、オープニングでね、ちょっとお話ししたんだけどさ、僕ね、先週グルーミンというね、オナホールを紹介したんですけどもね、そしたらさ、このスタジオに忘れていっちゃってさ、このパッケージ取った開けれる状態で置いてっちゃってさ、で1週間経ってここ来たらあるんだよね。これね、1週間の間このラジオラビートのビートスタジオ使った人はどう思ったんですかね。まあオナホールってわからないけどさ、このグルーミンっていうのはこう見事な感じの、化粧品っぽいデザインなんでね、こう置いといても絶対わかんないとは思うんだけど、こうね、中には開けた人もいるかもしれないんですよね。なんだろうこれ、ちょっと開けてみようって、僕だったら開けるかもしれないしね。そんなこう本当半透明の容器でね、何かわかんなくて、化粧品かなと思ってこう開けてみる、なんだこれって、あれもしかしてオナホールかなみたいなことになるかもしれないんでね。みんなどう思ったのかな、というわけでね、今日はまあそんな感じで、もう結構時間も経ってしまったんでね、ピンクカルカル番外編はこの辺にしたいと思うんですけどもね、最後はこのオナホールで謎かけでもしますかね。グルーミン、グルーミンじゃなくてもいいんだよね、オナホール、オナホール、オナホール、そうですね、グルーミンなどのオナホールを好んで使う人とかけまして、趣味のゲートボールと解きます。その心は、どっちもGが好き、カルカヤサトシでした。